今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の9章27節から34節までです。マタイによる福音書の9章27節から34節。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうです主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。この人たちが出て行くと、見よ、悪霊に疲れた推しが身元に連れてこられた。悪霊が追い出されると、その推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが御業を行えば行うほど、またあなたが光であればあるほど、それを憎む闇もまた働き、また良くなった人が逆に良くなったことが罠となってしまうこともまたあります。主よ、どうぞ私たちはそのようなことがありませんように。どうか私たちが癒されたなら、イエスキリストを知って、イエスキリストを信じて良くなったのであるならば、どのように私たちはとどまっているべきなのか、主よ、今日あなたがお答えください。語るこのしもべのこの唇を通して、あなたが自由に身胸のままに、あなたの伝えたい命そのものをこの生徒たちにしっかりとあなたが伝えてくださいますように、今このしもべの唇を清め、また一人一人の耳を清め、それぞれの心を耕し、あなたの命をいただけにふさわしく整えてください。主よ、疲れた体をあなたが整えて、御言葉を前にして、御言葉によって清められ、健やかでありますように。イエスをどうかこれからの時をあなたが祝福して導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は癒してくださるお方であることは皆さんよくご存知ですね。まあ、ただ癒しを、まあ、現在体験している人は、まあ、どちらかというと少ないと思います。でもそれでもイエス様は生きておられて、イエス様を信じる人は救われて、そして、病の癒しとか、また状況の改善、本当にイエス様は生きておられるということを、本当にその日々体験している人は体験しており、体験できない人は全くもって体験できておりません。イエス様は確かに癒してくださる方です。からし種ほどの信仰を持ってですイエス様を元に来ると人を、イエス様はその人をですね、信仰告白して、イエス様が癒してくださる方だと信じる人には確かに癒してくださいます。で、今日のこの箇所でも2人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついていきました。大勢の群衆はイエス様のことをダビデの子ではなく、 ナザレのイエス、あの田舎者の預言者イエスと、まあ、そういう蔑みを込めた口調でイエス様のことを呼んでおりましたが、しかしこの二人の盲人はダビデの子よと、来たるべきメシアであることを暗に告白しております。ナザレ人イエスというのとダビデの子イエスというの、これはすごい違いがあります。ダビデの子メシアは来たるダビデの子として、ダビデの子孫として来られる。要するにダビデの子イエスと告白している人は、来たるべきメシア、王であるダビデのその子孫として、王として永遠に素べを治めるイエス様として告白しているわけですね。でこの二人の文字は大声でダビデの子よ、私たちは憐れんでくださいと叫びながらついてきました。目が見えない人です。目が見える人についていくというのはとても大変なことだと思います、手探り状態で、当時は道が舗装されてもおりません。それでもダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらイエス様についていくんですけれども、でもイエス様はその場で癒すということをしないんですね。家までついてきたとあるからには、それなりの道をイエス様について行って歩んで、その間中ずっと叫び続けたに違いありません。これ大変なことですね。それでイエス様は家に入られると、その盲人たちは身元にやってきたと。家の中にイエスさんが 入ってもそれでもこの2人の盲人は道の中から家の中に入ってきて、そしてイエスさんのおられるところについてきたんです。そこでイエス様が、初めてこの2人に声をかけるんですね。私にそんなことができると信じるのか、言います。イエス様はもうこの2人がこの2人が憐れみを必要としておられる。でしかもこの二人は目が見えないです。もう何を求めているのか一目瞭然ですね。でもあえてイエス様はその二人に、二人が道をついてくるに任せ、また家がの中に入ったら、この二人は帰るのではなく入ってきて、そしてそれでもなおイエス様に食らいついてくる、それに任せて、そしてあえて私にそんなことができると信じるのかと声をかけるんですね。イエス様についてくる人が何でもかんでも癒されるわけではないんですね。信じる人が癒されるのであり、そして信仰告白をしっかりとする人こそが癒されるんです。イエス様にはそのことがおできになると信仰告白をして、この二人の人たちは、私がそんなことができると信じるのかという質問に対して、そうですしようと答えます、イエス様あなたにおできになると信仰告白します。するとイエス様はですね、彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われました。そうすると彼らの目が開きました。あなた方の信じる通りになれ、私はイエス様は癒すことのできる方だ、そう信じてついてきて、そしていよいよ彼はですね、その癒しを実質的にいただくことになりました。実際彼らは信じた通り目が見えるようになったんです。信じる人はこのようにですね、もう本当に目が見えなくてもそれでもイエス様に食らいついて、そしてもうしつこいですね。でもイエス様に対してはしつこくあるべきなんです。皆さんも、そして、からし種ほどの信仰しかないとしても、その癒しをいただけるんですね。彼らの目は開きました。ところがイエス様はですね、30節、イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。イエスは、確かに癒されます。しかしこの二人のがどういうものであるかをイエス様はご存知なんです。見抜いておられるんです。イエス様は誰も彼もですね、癒されたなら厳しく、もう誰にも知らないように気をつけなさいと言われたわけではありません。ある悪霊を追い出してもらった人は、イエス様についていきたいと言ったのをそれをとどめて、あなたはこのところにも残って そしてこの章全体に神様がどんな素晴らしいことをあなたにされたのか言い広めなさいと、逆の全く逆のことをある癒してた人に対してはしております。この違い一体何なんでしょうね。ある人には癒されたことを言い広めなさい、ある人にはこの二人の文字のように誰にも知られないように気をつけなさい言います。本当に人それぞれなんですね。人の立場はそれぞれです。なんでイエス様はこの二人に、誰にも知られないように気をつけなさいと言われたか、他の箇所ではですね、イエス様にこう言われた人がおりました。マルコの福音書の方でも1章45節見ますと、マルコの福音書の1章の44節からですね、マルコの1章44節から、その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。はい、ここではですね、ここでもイエス様は、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいと言いましたが、しかし、彼はその戒めを破って言い広めてしまった。その結果何が起こったか。その結果イエス様は表立って歩くことができなくなってしまいました。大勢の人々が、イエス様のところに詰めかけたんです。きっと、よからぬ形でイエス様の噂が広まったんですね。イエスというお方のところに行けば、願い事を叶えてもらえるぞ、癒していただける、そういうもう何でもかんでも癒していただける、何でもかんでも願い事を叶えていただける、そういう感じでイエス様がねじ曲がった形で、広められてしまう、そういうふうにですね、イエス様のことを言いふらしてはならないというタイプの人はいるんですね。もちろんイエス様を正しく理解しては、イエス様を理解した人はイエス様は伝道するべきです。正しく、伝えゆくべきです。聖霊に満たされて地の果てに至るまでイエス様の証人として、イエス様のご誕生、イエス様の生涯、イエス様の十字架、死、復活、昇天、再臨、それを言い広めるべきなんですが、しかしある人はですね、イエス様を言い広めると言いながらもなんか全然違ったことを、伝えてしまって、そしてよからぬ噂を、イエス様の噂を立てて逆にイエス様の栄光にならないことを、してしまう人もおります。で、マタイの福音書、この、2人が出ていくとイエス様は悪霊に憑かれた推しを、その悪霊を追い出されるんですが、でもそのことを見たパリサイ人たちはですね、彼らは悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだとイエス様のことを言っておりますね。イエス様の良き御業、イエス様が素晴らしいことを行われるのに対し、人がですねそれに対して変なことを言う、そういう人たちはおります。このパリサイ人たちは、明らかな悪意を持ってイエス様が悪霊を追い出したのに、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言うんですね。良いことを良いこととして受け取ることなく、逆に悪いこととしてですね受け取って、そしてかえって罪が増し加わってしまうということがあるんです。ですから、この二人の盲人は、癒された時、 確かに彼らの信仰が彼を癒しました。しかしその後のイエス様の戒めをですね破ってしまったら、かえって良くないことがその人にとって起こってしまうんですね。マタイのこの9章の30節のイエス様の言葉よく見ますと、決して誰にも知られないように気をつけなさいと、ね、言われました、ね、これ、誰にも知られないように、イエス様のことを伝えないようにと言うんじゃなく、誰にも知られないように、このことが、ね、癒されたことが誰も知られないようにということでイエス様は戒めております。これイエス様のためというよりも、むしろこの二人にとって良いことのために、ね、知らないことの方がこの二人にとって良いかのような、そういう口調で言ってますね。決して誰にも知られないように、ね、知られないようにです。知られないことの方が良いことがあるんですね。実際イエス様に癒していただいたことによって、その人に災いが、ね、起こるようなケース、例えばよみがえらせていただいたラザロ、ね、パリサイ人は律法学者たちはラザロを殺そうとも言い出しました、ね、ラザロのその癒されたことのためにかえってパリサイ人たちにとって不都合なことが起きたから、だからラザロを殺すべしになってしまうんですね。また、イエス様に、ね、生まれつき目の見えない盲人、イエス様に癒していただいた盲人もまた別におりました。で彼はですね、イエス様に癒していただいた後、それを、パリサイ人たちのところに連れて行かされて、あなたどうやって目が見えるようになったのか、ね、イエスというお方が泥を塗って私の目に塗って、それで、イエス様に言われた通りにシロアムの池に行って洗ったところ見えるようになったんです。その盲人はですね、もう結局学々の論争の対象をされてしまい、ついには両親まで呼び出されて、でそれで、この盲人はイエス様に癒していただいたという、ただそれだけのことで、ね、街道から追放されてしまいました。まあ、もっとも、ね、そんな街道からは追放されてよかったんでしょうけれども、とにかくですね、イエス様に癒していただいてから一悶着あるということは、これは大体あることですね。癒していただいた後に本当にその人が良くなったか悪くなったか、ね、癒しそのものの出来事は良き御業です。しかしその後どのようになるか、それはその人がイエス様の御言葉を守り行うか聞き従うかどうかにかかっております。二人の盲人、彼らは、ね、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。でもそのイエス様の戒めを破ってしまいました。破ってしまった結果、ね、福音伝道にとってよからぬことが起きたり、あるいはその人自身が、ね、かえって災いを被ることになってしまう、そういうこともあるわけです。ですからイエス様の戒め、ね、言って伝えなさいという戒めであるならば、ぜひ言って伝えるべきです。黙っていなさいという時は黙って言うべきなんです。余計なことを口出ししてしまうとかえって災いになってしまうからです。またこのイエス様に癒していただいたということを触れ広めた後、ね、この二人が、ね、この人たちが出ていくと、ね、悪霊に憑かれた推しが身元に連れてこられて、でこの悪霊に憑かれた推しはですね、もうすって何の戒めもなく追い出していただけるんですね。推しといえば口が聞けない人です。でも、その悪霊に憑かれた推しは、ね、連れてこられただけでイエス様はその悪霊を追い出していただきました。その推しは物を言うことができるようになった。で群衆たちは驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと、ね、驚いたんですけども、しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだ、ね、本当に悪い言葉がはびこると、悪い人たちがそれに力を得て悪さがはびこっていくんですね。まあ、ある人が、ね、聖なる場所において一人がギャーギャー言い出すと、ね、それにつられて二人目がギャーギャー言い出して、それをなだめようとして、また別の人がギャーギャー言い出して、もうとんでもない混乱、 騒ぎになってしまうということが、よく起こります。実際私も昨日そういう場面を見ましたけれども、よからぬ口がはびこるとですね、よからぬことが起こって、そしてイエス様の働きの邪魔になってしまったり、あるいはその人自身の災いを招いてしまうことになる。ですから本当に唇は気をつけるべきですね。イエス様が言って知らせなさいと言われるならば知らせるべきです。でもイエス様が、黙っていなさいと言われるならば黙っているべきなんです。この、パリサイ人たちも明らかな悪意でもって、イエス様のことを悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出してる言いました。なんでそんなことを言うのか。パリサイ人たちはもともと光というものを知らないからですね。光によって、聖なる清い聖霊によって追い出すイエス様を見て、ね、そのイエス様の悪霊追い出しというのものを見て、これは暗闇の力を使って追い出してるんだ、そういうふうに判断する。なぜならそう判断する人は暗闇しか知らないからです、ね、悪霊を追い出す、ね、だったら悪霊の頭を使って追い出してるんだろう、そういうふうに言う。もともと光というものを知らない人はそういうものです、ヨハネの3章17節からの御言葉、この御言葉を、黙祷の時に朗読しました。そこにおいてはですね、光の中に出てくることを嫌がる人というのは確かにいる。でそのような人はすでに裁かれていると書いてあります。ヨハネの福音書の3章17節からです。3章16節は非常に有名な言葉ですけども、17節から21節までをお読みします。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アーメン。イエス・キリストが現れて、イエス・キリストが素晴らしき良き技を行った。でそれに対して、ね、悪いことを言う、このバレサビトのように悪霊の頭を使って追い出してる、ね、そのようなものは、光を憎むものですね。むしろ闇、悪霊の方を愛するようなものです。なぜそういうことを言うのか。それは彼ら自身の行いが悪いからです。光の方に来ることを恐れるんです。自分の行いが明るみに出されることを嫌がるから。だから光なるお方イエス様が来られた時、それに対して難癖をつけるんですね。ケチつけるんです。自分が闇に属し、また明るみ出されるのを嫌がるから、だから光にケチをつけるんですね。このような二枚舌のものとか、あるいは暗闇の中で隠れてこそこそと汚れたことを行っているもの、それはイエス様を嫌います。実際至るところでですね、イエス様の福音を伝える、 でもそれに対して邪魔するものというのが必ず出てくるんですね。光を憎むもの、それは自分の行いが明るみに出されることを嫌がるからです。しかし中にはね、真理を行って光の方に来る人もまたおります。真理を行う人が光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである、ね、その行いが神にあってなされたことが明らかにされたためです。ですから神様の御業が自分自身の中に現れた人は光の方に来ます。神様の方に来ます。でも 神様の御業がその人になされたにもかかわらず、それでもイエス様の御言葉に従順服従せずですね、相変わらずなんか二枚舌を使ったり、あるいはイエス様のことを、曲解してなんか自分の都合のいいようにイエス様を言い広めたりとか、ね、そういう人はかえってですね災いになってしまいます。イエス様に癒されて良くなる人もおりますし、かえって悪くなる人もいるんですね。宝くじが当たってその後の人生が良くなる人もいれば、悪くなる人、むしろ世間で聞く噂はどうも宝くじが当たった後の人生の方がはるかに悪かった、そういう人が結構聞くんですけども、イエス様に癒されてイエス様と出会ってかえって悪くなった人、そういう人も確かにいるんです。イスカリオテのユダ、イエス様から評された言葉では、このようなものは生まれてこなかった方が良かったのです、人の子を裏切るものはむしろ生まれてこなかった方が良かったと言われております。ですから皆さんは、イエス様を信じて今この場所に集っているかと思います。礼拝を捧げているこの週の真ん中の、仕事が終わった、この時間、なんでこんな、自分のところから離れて、ある人は遠くからこの場所に来て、そして礼拝を守る、何のためか、イエス様の御業を、聞くためであり、礼拝を捧げる、神様を敬うためですね。その後に皆さんますます、イエス様のことを好きになっているか、それともイエス様のことを曲解してなんか自分の考えを固くなに握りしめて、もっと以前よりも悪くなって、御言葉は、黙れと言ってるのに言いふらしたり、あるいはするなと言ってるのにしたり、そういうことをする人はどんどんまたさらに以前よりも悪くなってしまうことがあります。いや、悪くなっていきます。イエス様の御言葉を悪く、取って従順服従しないのであるならば、いや、私はこれこれの考えを持ってるよ、あなたはこれこれのものを隠し持っていて、それを捨て去るべきだ、でもそれをあくまでですね、いや、これは、私のものだから好き勝手していいじゃないか、そういう言い訳、整絶するべきものを整絶しないで隠し持ってる、そのようなことをしている人はどんどん以前よりも悪くなっていってしまいます。どうか皆さんはイエス様の御業が働かれた時、悪いことに用いられるものではなく、良い神様の栄光のために用いられる器でありますように。このパリサイ人は、イエス様の御業が働かれた時、彼はそれを悪いことに言いふらして悪いことに用いられました。でもそのようなものは、聖霊を汚す罪は決して許されないと、後の箇所で示されております。そのようなものはむしろ、許されないことを言うんであれならば、むしろそんなことは言わない方がよかった。どうか皆さんはイエス様の御業が働かれた時は、ますますイエス様の御言葉に従順してイエス様に栄光を期して、ますます良くなっていく皆さんでありますように。決してこの中で誰一人イエス様の御業が働かれた時、それから悪い方向に受け止めて、イエス様の御言葉は、するなと言ってるのにするようなことをして、ますます悪くなっていく者が一人もいないように、どうかイエス様の御業を良いことにいただいて、それがイエス様の栄光のために用いられて、ますます人生が良くなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは良きお方です。御業を働かてかせてくださり、そして私たちの病を癒し、体の不調を治し、またあらゆる不具合、あらゆる人生の詰まっているところをあなたは救ってくださるお方であることを信じ、また実際にそのようになっている人もまたおります。主よ、ただあなたから癒されたその後、御言葉に従順服従していくかどうか、それが本当に私たちの人生その後を左右します。ある人は初めからイエス様のことを悪く言って、終わりまで悪く言って、そして呪いを受けておりますが、しかしひとたびイエス様の弟子になっておきながら、イエス様を裏切って、そしてむしろ生まれてこなかった方が良かったようなものもまたおりました。 主よ、どうか私たちはただ初めから終わりまでイエス様に従順服従して、御言葉が生きなさいと言われれば生き、伝えなさいと言われれば伝え、するなと言われるならそれをしない、どうかそのイエス様の御言葉にただ従順して、そしてますます祝福から祝福へと、幸いから幸いへと満たしていく私たちの人生でありますように、どうかここにいる生徒たち一人一人を御言葉によって清め祝福してくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。